薮田秀幸の麦わら帽子。皆さんこんばんは。薮田秀幸の麦わら帽子の時間になります。昔からですね、胃は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。言われてるんですよ。人の話聞いてない人がおられますけどね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながらですね、この時代の常識からの離脱を軽くこのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東2条11丁目1番地にございます FM スプリング本スタジオより生放送でライブでお送りをさせていただいております。この番組にあってですね、お便りとかメッセージいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス fm761@fmwing.com、ファックスの方が24局の6699、お便りの人です、24局の6699まで、お寄せいただきたいと思います。お待ちしております。今日はですね、ゲストの方お二人、来ていただきました。一曲目かけた後でご紹介したいと思います。なんかスタジオの場で日本酒を一つ飲んだように見えたんですけど、ひどいなこれは。いやー、いいですね。今日もですね、素敵なおはがきを一枚いただいております。早速、読ませていただきたいと思います。栗金美さんですね。素敵なハガキいただきました。普通がすごい綺麗ですね。真実は多数で決まるわけではない。全くその通りですが、実際には多くのことが多数の意見イコール正しい、少数イコール前つばものベストと書かれてますね。そんなところではないでしょうか。私も少数派に含まれるようで、僕は言っても前つばもの扱い、悲しいですね。人と違うことに関しては何とも思わないですけどね。常識イコール真実、何をもって常識とするのか、そうは問題です。常識という、足かせ重くないのでしょうかね。でもそのことに安心する人がいるのも確かですが、って書いていただきました。まあ思うところたくさんありますけどね、全くその通りだと思います。決して多数決で多くの人が言ってることが正しいということではないと思いますね。まあ私も自然栽培というね、農法で、やっておりますけども、まあほとんど周りからはですね、前つばものというふうにこう、見られてるようですけどね。まあやってる本人はいたってこう幸せで楽しくやらせていただいておりますけどね。まあここ近々どんな感じかって言いますと、まあ雪がね、何回も降ってもう完全に寝雪になっておりますけども、まあギリギリというところでですね、豆の脱穀がまあ終わってやれやれというところで、先日、ちょっとご苦労参会をさせていただきました。まあ寒くなってくれば来たでですね、まあ味噌作りをやろうかとか、まあいろんな、話題がこうまた出てきております。健康菜園6中ではですね、今度1月の13日年明けですけども、味噌作りやろうかという話が出ております。1月はですね、豆麹で麹起こしをやって2月に本仕込みをやろうという企画で、検討中ですね。決定かな、決定です。はい。あと帯広市はですね、小規模加工研究会の方では3月の、9日にまた味噌作りやろうかということで、帯広市の候補に、載せるという予定でやっております。それでは今日の1曲目おかけしたいと思います。 1曲目ビートルズ聴いていただきました、それではですね、今日ゲストの方、お二人来ていただいておりますので、ゲストの方を紹介させていただきたいと思います、まずは上手におられる、リスナーさんから見ても上手になるのかな、これは、広小路商店街で立ち食いそばどころゆいを経営されておられます、本間達夫さんです。こんばんは。
こんばんは、お世話になります。
久しぶりかもしれないですね。
ラジオでね、
こうやってね。
これ、ラジオやるか、
何年ぶり？
わかんない。
2、3年。
そんなになりますかね。
佐藤健二君とか来た。
これ去年じゃない、やっぱりだ。
でも、ずいぶん経つと思うんですけどね。
今、はい、これだったと思いながら、イントロ聞いて、
イントロ
イントロでしたっけ、出だしの曲。イントロじゃないですね、なんてなっけ、オープニング。
オープニング。
いい曲ですね。
いいや、すごいいいなと思った
。あ、これだったと思って。
あ、思い出しました。
いや、いいですね、
じゃあ、ありがとうございます。うん、やっぱりね、この時代においても、ラジオですよ、メディアは。
そうなんですよね。今、うん、ビートルズをこう、ヘッドホンで聞いてたら、うん、なんかいいですね。
いいでしょう。
いや、本当にいいな。
もうこのね、喋りだけで、こう、リスナーさんにいろんなことをね、こう、伝える、うん、イメージしてもらうというのがね、ラジオならではだと思いますよ。
ラジオって省エネなんですってね、
う
ん、少ない電力で聞けるんだというのと、うん、テレビに比べるともう
全く違います
ね、はい、ラジオのある生活でいいですよね。僕もお店はずっとラジオを聞いてるんですけど、
まあ、ウィング流してる
両方見聞く
ようになって
るんで、結構ね、カチカチカチカチやってるんですけども、はい、ウィングさんいいですよね。とても、なんていう
ローカルで、
ね、身近でね、うん、別にジャガタのトップはないんですけど、ジャガタはちょっとバラエティっぽい感じがして、楽しくていいんですけども、はい、ジャガさん、あ、そうか、ヤクトさんもよくご存知の川村さんが、ジャガさんの方で話をしてたのは、このテレビは彼はないとかね、その中でラジオを聞いてるんだけど、FM はその、うん、アンテナをこう、なんですか、その、独自でつけるそうなんですよ、なんか彼曰く。
はい。
そうすると、ものすごいいい音になって、スピーカーもちょっといいのつけて、
おー、なるほど、
ね。FM とはすごいいい音がするんですよって。
うん。
う
ん、
彼のイメージとちょっと違ったと思うんです
けど、どんな
イメージ？なんか、パソコンの前にとか、
お宅
のいいイメージ
が、いつも送られたりは。
ね、まあ、ああいうのは得意なんだなと思って、いいこと言うなと思いながら、
うん、
3日前の、昨日このラジオ聞きながらね、
ああ、
そういう思いながら、こうやって今、改めて音を聞くと、いいですね。すごいな。
まあ、このね、ウィングさんは開局23周年を今度、迎えるんですけども、私はね、98年からずっとお世話になっていて、通算でね、番組はもう10年になると思うんですよね。
そうですね。
で、何がいいかってね、この敷の低さ。もうなんか気軽に来れるというね、まあ一応セキュリティはありますけど、なんかね、こう、心安いんですよね。
ね、なんか妄想局と皆さんでこうやってるって感じが。
そう。
まあ、今来たら今も入って、あのね、事務所の方みんな、あの、知れる方だったんで、なんかね、お友達の家に来てる
ような感じが。うん、なんかね、こう、気を使わないっていう
ね。どんどんこういうのに、どんどん来て、
うん、そうなんですね。
なんかこう、発信していけば、よろしいんじゃないですかね。
そういう言い方するん
です。あれ、せっかく、ずっと伸ばしたっていいですかね。
いや、
あの、今日、ちょっと気になることで、
うん、
今日は店の方が定休日なんで、
そうですね。
あの、はい、まあ、別な仕事っていうか、
うん、
あの、ずっとやってて、あの、僕はあの、ごぼうって、あの、デジタルコーヒーを作ったりしてて、
ごぼう、もともと、本間さん、本間達夫さんの紹介をちょっとこう、リスナーさんに聞きたいんですけども、はいはい、十勝で生まれ育って、
そうですね、
大学を東京経済大学、
はい、国分寺
に行って、はい、で、向こうで就職をされて、はいはい、建築関係、
そうですね、
ドキュメント
、はい、
絡みの仕事をずっとやっておられて、で、戻ってこられたのがいつ
?50歳。
50歳に行って、はい、今から10年前に戻って
きて。そうです、丸10年ですね。
で、戻ってきて何をしてたの？うろうろしてたよね。
いや、
街中で見かけた
と。ヤドさんに本当にお世話になったりしたんですけど、50から60の10年間っていうのは一つの、まあ、U ターンをしようと決めたのもいろいろあって、
はい、
まあ、来たんですけど、まあ、一番大きなあの理由は、
うん、
あの、僕は一人っ子なもんですから、
は
い、あの、親を、自分の生活圏である東京に呼ぶか、
うん、
自分が戻るかみたいな選択を、やっぱ40ぐらいの時に40前に考えてて、まあ、ちょっと会社が北海道系の会社だったもんで、
あ、そうなん
で、先輩方が、やっぱり北海道の方が多くて、で、両親が、まあね、親が来とくとかっていうと、大体みんな死に目に遭えないって、
ああ、
みたいな感じ。
まあ、それはもう、十勝に戻るしかないし。
うん、美徳みたいな雰囲気もありましたもんね。
ね、
うん、でも、それと僕にとっては、ないなと思って、まあ呼ぶのもちょっとこれは大変だなとかいろいろ思ってて。
本当に、両親呼ぶのは大変
ね、拠点のね、
行動だと。
物理的、
ちょっと人間的にもね。
うん、まあ母親はいいよみたいなこと言うけど、大変なことは、まあ、長男って、まあ、長男いっぱい、まあ、母親もいっぱいいるんですけど、なんかちょっと難しいなみたいなところがあって。
うん、まあ私はね、逆に、子供、っていうか、親の子供は私と弟しかないんですけど、
そうです
けど、二人ともこっちで就農して農家になっちゃったから、
はい、
で、両親二人大阪に行ってどうすんのみたいな感じでね、
元気な、真逆な感じですよね。
元気なうちにこっちにおいでって言ったら、はい、父親は渋ったもんね。多分今ラジオ聞いてると思うけど、ね、母親は、いや、もう行っちゃいましょうみたいな感じで。
うちの母親もなんか、そう、どうでもいいわ、あんたも。
女性の方がなんか、
決まったもん変わってますよね。
行くよね。
そんな感じの。
って言うと父親は怒るから。
いや、
わかるんだから。
で、だから、戻るにあたって、何しようかなっていうのはやっぱりあって、
うん、
で、もうセカンドライフ、僕の人は結婚は早かったんで、
うん、
50って決めたのも子供はもう20歳超えるし、いろんな意味でリセットできるなっていうふうに思ってたのと、やっぱりその、まあタイミングよくって言い方変ですけども、まあバブルが終わって、まあそれぞれ会社が、まあ、左前になっていって、まあ、早期退職っていうことになっていった時に、
うん、
やっぱりこう、その会社勤めっていうか一つの自分の生活の過程なんですかね、もたを、あの一つのその会社というか、給料というか、そういったものでっていうのは、これは不安があるなと。で、前々からもう、大学卒業するからあんまり就職、それにも規模でなかったのもあるんですけど、はい、たまたま入ってみると楽しかったっていうのもあるんですが。
まあ、それなりにね、都会でサラリーマン
だったら、ね、
こう、
まあ、時代もまたね、
あるから、
楽しかったのは間違いないですけど。
十勝戻ってこられて、その、何かをしようと思ってたじゃないですか。
やっぱりその、自給的な生活をしたいなって思うものと、
うん、
で、戻ってきて自分はここで果たしてその生活をエンジョイできるかなっていうことがあって、
うん、
うん、まあ生まれ故郷ですし、友達も商店街のね、友達が、うん、友達っていうか、
たくさんおられる。
いますけど、まあ変なことですけども、僕は勝手に出てたわけですから、
うん、
また戻ってきて、こんにちはっていうような雰囲気でもないなとは思ってた
し、そう
なんですよ。なんか自分ですよ、自分の気持ちの中でね。で、やっぱりなんていうのかな、僕らも今日も同じような話をちょっと、とある喫茶店で知ったんですけども、うん、若い人と、僕らの世代はやっぱり、 東京に出ていくっていうことがとても重要だったというか、情報はあるけど物がないみたいなところもあるし、田舎っていうのはとてもその、なんですかな、落ちているっていうのは低いレベルであって、
いや都会にはそういうふうに教育されてきた。
で、都会はものすごいことになってるんじゃないかと思ってましたしね。
うん、
で、まあ、実際、都会に行ってみたら、もう俺みたいなのがいっぱいいたって感じで、なんだって話なんですけども、
でも、東京出身者とほとんどいない。
そうですね。だから僕は東京でそういう仕事をやって思ったのは、やっぱりこう他人の土地だからああやって勝手にいろんなものを建ててるんだろうなっていう気はしましたよね。そうだから、それゆえエキサイティングなんだろうなと思いますけども、やっぱりこの一極集中は一時ね、やめましょうなんてことがあったんですが、ますますまだそれが進んでるんで、いろんなのもかなとは思ってるんですけども、でも、まあ、トカチに住む上では、やっぱりこのローカルをうまく、楽しめないかなっていうことで、やっぱり農業大国って言われてるトカチですから、食べ物というところにフォーカスしていこうというのと、
うん、
当時カントリーライフみたいなところで、まあ、ちょっとある竹をやろうと思ってた向こうでね、で当時矢沢永吉さんだとか南光成さんだとか富士山の空に蘇野親さんもいたんですけども、畑をやってたんです、でそれをちょっとね真似ていたことがあって。自分も富士山だって、富士山で、ちょっと、だったってやってたことなんですけども、で、標高1000メートルぐらいのとこだったんで、当時の、鳴沢村っていうところで、隣が上国、ちょうど大町に行く話題で、みたいな感じだったんですけども、あの辺は標高1000メートルぐらいあって、真冬は20度ぐらいまで高いんですよ。
うん、
でこれだとなんか、どこか変わってんじゃないかなと思ったんです
ね。
まあ、向こうでちょっと畑やるっていうのも、ちょっとなんか、ちょっと合わないなと思いながら、
うん、
これだったらなんか、どこでもいいなっていうようになったのが、うん、なんか、
きっかけですね。まあ、それがきっかけですね。わかりました。まあ、後ほどちょっとね、違う面の話をちょっとしたいなということで。はい、ゲストもう一方、来られてます。紹介したいと思います。向かって下手なんですが、渋谷です。こんばんは。
こんばんは。
どちらですか。
いや、もう忘れられてるのかなーと思って、ね、寝そうになってましたね。このまま番組終わるのと思いましたね。終わりませんでしたね。
はい。
はい、そういうのを不適されたかもしれない。
できるよ。思いっきりしてやろうかと思って。考えでございます。
はい、どうもこんばんは。ありがとうございます。はい、今番組は毎週火曜日の、
火曜日は、
ファーストトラックス。
そうです ね。10時から10時半。リッキーと一緒にお世話になってますね。はいはい、で、第2、第4は火曜日が、ハミングバードというコーナーをさせていただいてます。あとは金曜日が、5時から7時でしたね。イブニングトラックスですね。
はい。
翔吾君と一緒にお世話になっております。
それやって
ん
の？
そう。
すごいですよね。
全然聞いてないよ、
それ。自分の中にも。
いや、
番組。
テレビ見てないもんでございます。
は
い。
今日は、実はお二方に来ていただいたのは、はい、ちょっとこう医療にまつわる話をしてみたいなと。
そうですね。
ずっと医療どうした？なんか気になることでもありますか？
今日ちょっと心乱れた
状態
でこの場に来てしまいましたので、ね、余計なことを言わないようにしなければとね、そう、結構ね、整理しなければとね、そういう感じで、
で気分を変えて、ちょっとこう話を整理していただいて、
ね、難しいですね、
一曲おかけしますんで、
はい、
その曲明けで、
爆発しましょうか。
いや、爆発してもいいけどね。はい、こちら、いきます。Before チャーでエクスキューズに聞いていただきました。メール一通いただきました。ありがとうございます。中1のヒデからラジオネームですね。ヤブサさん、本間さん、お母さん、
お母さん
1時間頑張ってね。マイケル・ジャクソンのスマイルリクエスト。
おー、スマイルいいね。
スマイルリクエストいただきました。うん、次、かけさせてもらいますね。はい、聞いてくれてありがとう。
ありがとう。
ということで、まあ、以上のね、話なんですが、はい、まあ、農業。
うん、
農業、食、医療。まあ、この関係は非常にね、こう密接な関係があるんですが、あるんですが、
うん、
聞いてる？
ね、聞いてる、聞いてる、はい。食と医療ね、はい。
まあ、できるだけね、お薬だとか、お医者さんの世話になりたくないなというふうには思うんですが、
思うんです
が、まあ、外科的処置とかさ、例えばこう、ね、切った、折れたっていうと、うん、はい、やっぱりどうしても、こうお医者さんの世話になることはあると思うんですよね。
そうですね。
で、それはもうしょうがないかなというふうに思うんですが、
はい、
健康を害したとき、
うん、
調子悪い、
はいはい、
何かこう病にかかったとか、
はいはい、
そういうときにもやっていくじゃないですか。
まあ、
もういよいよになったら、
どっかね、まあ、その人にもよるでしょうけれどね。
でまあ、
急性でない時ってこと、急性だという、
うん、慢性が積もって、ええ、いよいよこうもう調子悪くてダメかなという時にね、
うん、はい、
まあ、医療の世話になるじゃないですか。
なる場合がありますよね。
うん、でこう一回こうお世話になると、
うん、
その医療の現場をねすごいこう目の当たりに見るわけじゃない。
そうなのよね。
それを見たときに、うん、いや果たしてこれよ、ここに連れてきてよかったのかなという思いがあることがある。
ありますね、そういうことが、ね、
ある。
ありますね。
あります。
うん、ありますよね。通常。
本間さんどうですか、そういうところ。
いや、
しゃあないかなっていう感じで。
さっきも話しましたけども、まあ、U ターン死した大きな理由が、その両親を見とるってことで、母親は、4年前かな。
あ、亡くなられ
て、ね。まあ、ずっと親父が、面倒っていうか、毎日のようにやってましたんで、はい、まあ、半分親父任せってとこあってますけども、まあ、死んでいくっていうか、亡くなっていく姿を。ただ、病院に入ってしまうとね、なかなかこう出てこれないっていうか、まあ、高齢ということもあるんで。まあ、
お医者さんにお任せするしかないと思うんですよ。
まあ、ある程度だよね。まあ、その、先生にも
言うと、ね。いろいろ難しいよね。
難しいね。本当にそ
う
だ。
本人はね、
うん、
最初、母親の場合はそうなんですけども、覚悟できてたみたいで、ベッドの上でね、はい、お世話になりましたって言ったからね。で、そのまま、
うん、
まあ、何言ってんだって話で、うちの親父は近所の医者に連れてくって言ったんだけど、まあ、息苦しそうだったんでね、いや、これ尋常じゃないし、僕もたまたまその頃、その頃しか、こういった頃にキャンベル、ベン・キャンベルのと、コロミさんのサラベスの畑で1年間育った時に、
ああ、
ルバーがね、出た姿を、
ああ、ね、
ルバーがいたのよ。
ね、
で、ルバーでルバーを、まあ、ちょうど死んでいく時に、
うん、
その呼吸遣いと、
うん、
うちの母親が、そっくりだったんで、
うん、
これ死ぬぞって親父に言って、それで、まあ、このまま担当の医者の総合病院の方に連れて出て行って、そのまま連れてったら、そこの病院から、個別病院の方に、ここではもう面倒見きれないから、うん、したら、救急車でね、救急車なんですけど、病院から救急車が来るからね。やっぱりね、母親はね、言われた通りの薬をね、A 型なんもんで私たちがって、きっちりと飲んでましたね。だから僕はまあ、それがどうかわかんないんだけども、やっぱりその、長いことその、薬を、特に血圧系の薬を飲んでましたからね、これは僕はあんまり良くないんじゃないかなっていうふうに母親に言ったんですけども、まあ、いかでないだろうって言われて。
まあ、普通だと思
いますよ。ただ、僕の、まあ、いろんな話の中で、
はい、
まあ、ケースバイケースなのかもしれないんだけども。
問題はね、そこだと思うんですよ。
うん、
例えば私だったらね、自然栽培で農業をやってて、この人間にとって何が一番いいかとか、 その食べ物の大切さとか、うん、分かるじゃないですか、うん、でもそうおじさんさんにかかってる人にそのことを言っても、
うん、
もうお前何何かまやみたいな結構言われるんですけど、
よくまあ話がねちょっと錯綜するかもしれないけど、子供の頃まあデブさんの舞台と同じ世代だからあれなんだけども、お医者さんは往診だったよね。お医者さんが来てくれませんでした。
いやそれは記憶してますけど、
ああそうですね、病院に行くっていうのはよっぽどで、でまあ町医者もいたけども、まあ言ったら、まあ、看護師さんと一緒になったらクレバは持ってた。
ああそうですね。
で僕のかかりつけってご主人のかかりつけのお医者さんはあのなんかベンツに乗ってましたね。
あ、
ベンツじゃない、それくらいはねえか。
へ
ぇー。外車に乗ってたんですね。あ、医者医者っていいなぁと。
いや、そういう記憶はない
な。で、あとあの、アルファベリーの来た、あ、当たり前ですけど、看護師さんがあれ、黒いバッグ持って、
おしん、おしん、おしん、
はい、あれが出てきてましたね。
あんまり来てないな、来
て。あなたの家は田舎だから絶対そうでしょ
う。そうかな。
うちは大阪だったから、全然歩いてきてたんですね。
あ、そう。
近くに。
往診ですよ。で、手に負えないと総合病院、高度で言うと厚生病院。か何かに入れられちゃうんです。
うちは病院も呼べなかったん
で、
医者も。
で、手術して、その間も言ってたけど、手術したら、死んでる医者さん結構いて集まったよ。おぉ、ハッと出てきたら死んでたわ、って言ってました。死んでたから、みたいな。
本当に。
笑う方だね。笑う方だね。
そうですね。はい。
で、何でしたっけ、
いや、だからその医者っていうのは、今の病院は、あの、みんなが行くところだった
そうね。
で、みんなが行って、医者に行くことが一つの安心感みたいなところがあって、じゃあもう健康の薬を持っていくわけですよ。で、医療制度がもうバッチリなもんだから、うちの、まあ、ね、年を取ってくると、まあ、うちの年取ってから、収入によって、
医者さんとかが、保険かけてるわけでしょ？
そうなんですよね。
だから、手出しが、民間だったら1割。
そうです。
高齢3割。
そうですね。
で、老人の方はもっと低くなる
のか、今いろいろケースバイケースだけど、うちの母親が入院した時その仕組みは分かりました、
ね。誰でも彼でも、お医者にかかれるんですよね。で、例えば、喫茶店行くとかパチンコ行くよりも、うん、病院行ってる方が、なんか、
まあ、社交場所になってますね。だからよく冗談でね、街中に出店した頃に、街中で一番混んでるとこどこか知ってるって話したんですけど、
まあ、厚生病院とか。
そうだって、あれで街中に一店もね、そういうあのコーヒーショップがないのに、ね、不定点のコーヒーショップまでもあるんです。
ただ
あることはあるんですよ。だから、結局人が集まるとこだからコンビニもあるし、なんだかもある。でも一つの商店街の手を成してますよね。
うん、
だからこれはなんていうのかな、まあしょうがないといえばしょうがないんだけど、そういうスタイルがあの変だと思わない、まあその病院に限らないことなんだけど、うん、僕は変だと思うんですよね。
あ、変ですね。原さんどうですか？
どのことに関して？
うん、病院にかかった後のこと。
かかった後、まあ、やっぱり基本的に病院にはもうね本当にかからないので。
うん、
まあ、誰かが入院したとかね、
はい、
そういう関係で関わることが、まあ、最近あって、
あったんでしょ？
ちょっと非常に驚いてるっていうか、やはり、
まるで医療の現場を、
そうですね、
初めて見た
ぐらい。そうですね、前の時はまあ全然本当にもう預けた状態だったので、で今回はちょっとあの、うん、非常に深く関わることがありまして、その現場というんでしょうかね、うん、この医療の壁の厚さ、高さというか、
おぉ、怒ってますよ。
いえ、怒ってませんよ。
怒ってるよ、
壁なの。
壁。
やはりね、この壁のね、高さというよりも、やはりこの、何ですか、
その部分は、リスナーさん、え、なんて言ったら何の話と思うじゃないですか。
そうなのよね。
例えばね、病気はね、病気を治すのは本人の重力なんだって。で、それをこうね、いかにこう引き出してもらうかが、こうね、お医者さんの務めぐらいに思ってたわけでしょ？
近代医療というのは違うと思ってますよ。それはあのね、薬のこととかは、まあね、ドクター難波のよもやま話とかでもいろいろ聞いてもいますし、まあそれでないにしてもですね、はい、まあそういうふうには、ね、自然治癒力というのは、それは、 従事してくださるに越したことはないけれども、やはりさっきも言ったようにね、はい、一回入ってしまうと、うん、やはり私の印象ではそのベルトコンベアに乗るわけではないけれども、うん、もうどんどんどんどんこうシステム化されてる中でこう、うん、ね、ちょっと待ってという暇もなくですね、どんどんどんどん先送りされていくというのかな、まあ、そういう印象ありましたね。
例えばね、熱出ました。平熱は36度です。で、38度超えました。うん、お熱ありますね。うん、じゃあ、平熱剤投与しましょうかってなるでしょ？
なるんだよね。
だからそれは、やっぱり対処なので、うん、熱が出たら下げる。
そうなんですね。
痛ければ痛み止め。
そうそうそうそう、
ダメなところがあれば取る。
そうそうそう。
っていうことだから。
まあ、当然それはね、その方の、まあ、年齢とかね、その時の体力とかによるのは当然なんですけれども。
はい、まあ、それはもちろん、
うん。それはもちろんそうなんですけれども、まあ、例えばせっかくこう、ね、自分でこの回復してきてですね、まあ、自然治癒というか、自己治癒力でもって、例えばこう熱を出してこう菌をねやっつけてこう頑張っていこうってこの一山を超えれば、もう一つその回復力がね持ってますっていうところにもうすぐこうね熱を下げようとするその対処療法になっていったりとか、それがあまりにもまあ当然といえばその世界では当然なんでしょうけれども、まあその壁をこうなんていうんですかね、まあ私的にはもうちょっとその本人の体力をちょっとね見守りながらも、
うん、
まあ、結構頑張ってるよっていうね、そういうところが、はい、まあ、なかなかこう受け入れられないというか、まあ、もちろん全てではないと思うんですけども、当然私も専門家ではないし、私の周りの相談する人もまあね、専門家もいればそうでない方もいらっしゃるけれども、はい、でもやはりね、もうちょっとこう、なんていうのかな、いろんな、医療にね、携わる方こそ、いろんなこう情報を仕入れてですね、こう。
いろんな情報とは？
例えば、まあ、自然治癒もそうでしょうけれども、やっぱり、さっきの話、クイッキンディさんですか？じゃないけど、
はい
はい、やはり、常識ではないというか、普通ではない、一般ではないとなると、もうすぐ眉唾、まあ、で、あっち系ですか？みたいなところは、やはり、非常に未だにあるような気がするんですよね。
いや、いや、なんていうのかな、今回僕、ほら、先月、シカゴに行ってきて、アメリカのお医者さん、もちろん大学の先生といろいろ話してきて、医療の方も話してきたんだけど、うんうん、向こうは保険制度が整ってないっていうか、う
ん、お金かかる
から、もう在来医療なんですよ。
そうだよね。
だから、ものすごい研究が進んでいる、うん、研究が進んでるのかどうかわかんないんだけど、まあ、向こう曰く、日本よりは進んでるっていう、在来医療のその採用が進んでるのかな。
それはどういうしてたんだと思うんです
か。だから、日本の場合は、ものすごいお金が使えるんですよ、医療費に。
う
ん、
そうで、ね、
それがね、まあ、よく矢沢さんと話すけども、まあ、40兆円多分超えると思うんだけど、国家予算の、まあ、一般会計ですけどね、60兆円のうちの40兆円医療費なのよ。
そうだよね。
だからそこは、僕はもう、だと思う。まあ、問題だって言えない。
問題だと思う。
だからそこも考えながら、いかに僕らが、市民がよ、
うん、
医療と、こう、向き合うかっていうときに、さっき昔の話をしだしたのは、うん、本来その、人間っていうのはさ、まあ、死んでいくんだけど、パーティーのどの、まあ、畑やれば1年間で、大体、ね、一生終えていくわけだから、
うん、
次の蘇生子孫を残して DNA の効果を引き上げるわけでしょ。でも、人間の場合は、100年ぐらいのスパンの中で生きていて、で、それを延命、なんか、長生きさせることが一つの医療の、なんか目的みたいな
気ね。
でしょ、
うん、
だからね、死ぬということに関しての、うん、なんていうのかな。
拒絶反応みたいなのがある
のかな、ね、あるんだよね。だから、うちのね、今回母親もそうですけど、今ちょっと入院してるんだけど、父親は急にさっき、ちょっと風邪をこじらせたぐらい入院しちゃって、そのままどんどん、
うん、
ど
う
こう、なんて階段転げ落ちるように、
病
院になってる。
これはね、
笑うとか
ね、
みんなそうなんだって。
うん、
で、言ってたの、
うん。
病院の方も言ってた。
うん、
こうなりますって。
こうなりますって言ってた、
なんだったもんだった
ら、
耐えれないと思う。
うん、で、そこをね、
うん、
じゃどうするかって言ったらね、
うん、
ちょっと難しいんだけど、親父もね、 心構えできてなかったのよ。
うん、
その自分がこうなって、なんで、で、一月間ぐらいなんで僕ここにいるんだみたいな、うん、どうなっちゃったんだろうっていう。
ない
んだ
よ。
まあ、ガンダとかね、まあ、手段なんですけど、ちゃんとした病気じゃ変だけど、
病気だった
ら、しょうがないなっていろいろ考えるのに決まるんだけど、うん、ちょっと風邪こじらしたぐらいで入っちゃったら、で、それでね、金庫の外持って、個人的にガンダに立ったらさ、
うん、
もう、ま、金が持ってない状態になっちゃうと、
そうなのよ。
で、その今度はほら、金の巣みたいなところにいるわけでしょ。
うん、
で、それがもうもらっちゃうよね。
うん、
だからほら、子供がインフルエンザなのと同様に、
ね。医者とか医療の立場から言えば、学校と同じで、
うん、
全部同じ管理下に置かないと管理できない
ん
です
よ。そうなんだ。そこなんさ。
だから、病院が悪いとか、うん、医療が悪いとかじゃなくて、
うん、
俺は多分ね、このシステムをもう一回考えて、
うん、
で、自分たちでこう、うん、行動しないとダメだと思うんですよ。
うん、
で、あとはね、畑に対してまた話がすごく、そうやってるけども、すごい似たようなシステムがあって、お金になるからとか、
うん、
お金任せで行くこと考えちゃうと、まあ、ちょっと語弊があるかもしれないけどね。
うん、
研究するのとか、そう、進歩するの全然僕はいいと思うんだけど、それが なんていうの、利権に絡んでくるようなことになってくるとね、それで一般の市民っていうか人々もそれに巻き込まれて分からなくなっちゃう場合があるじゃないですか。
うん、
だからそこはさ、今いろんな情報もあるしね、そのさっき言った調査とかなんとかじゃなくて、自分でしっかりと見極めて、
そう
なんじゃないかなと思って、僕は立ち望んだ方がいいと思うし、もっと大きな問題なのは、僕はあんまり大きく税金払ってないけど、あんまりやってないんで、ど
う
やると言えないんだけど、税金なんですよ。で、10万円以上かかんないじゃないですか、高額医療とかになると、ずっと入院したとしても、100万、まあ、調査費で100万かかったとしても、10万円で発車あるのは済むでしょ。うん、でも、90万円は、誰かのお金をいただいてるわけなんですよ。
うん、そうだね。
だから、そういうことも全部考えると、多分、まあ、全体のことに言えると思うんだけど、我々やっぱ助け合って生きてるっていう、もし、ね、小さなエリアなど考えてみるとさ、
うん、
大きなエリア、日本とかそういうふうになるかもしれないけど、
うん、
ただ都会社とかオビガだとかっていう、その狭いところで考えていくと、やっぱりなるべくお金を使わないとか、まあ、よく言うんだ、これ言ったら頭叩かれそうだけど、家の前に土熱が悪いからって文句言ってさ、こう、まあ、体が悪いならいいんだよ。
うん、
自分で行けやと思わない、
うん、
雪かきぐらい、ね、年に何回しかないのにさ、と思うんだけど、今年はちょっと振り過ぎだよね。でそういうふうにさ、なんていうのかな、なんでもかんでも行政とかそういった国とかに世話になるっていうんじゃなくて、
うん、
世話にならなきゃならない人になっていいんだよ、
うん。
ならなくてもいい人までなっちゃうんだよね。
うん、
制度があるから。
うん、
だから、俺はいいと。トラさんみたいに、トラさんみたいな、うん。俺はいいやって、俺はやれるからっていうような、うん、なんかそういうちょっと粋な、親父は、まあ、お母ちゃんはわかんないけども、増えてきてもいいんじゃないかなと思うのは僕も、あれですよね。
あとね。はい、曲はもう一曲で、先ほどね、中1のヒデ君からリクエストをいただきました、マイケル・ジャクソンのスマイル、かけてみたいと思います。 マイケル・ジャクソンのスマイル聞いていただきました。まあ医療のね話ですけども、そのシステムの中に入ってしまうとだんだんこうことがですねままならなくなってくるという現実を見られたわけでしょ。
見てますね。
で、言いたいことはそのね医療に対してものすごいたくさんあると思うんですよ。
思うことがあるね。
はい、あるでしょ。食事のことを、それから、なんていうのかな、その症状に対してこういうふうにこうしてあげたいとか、いろいろ思うことあるわけでしょ。でもそれを医療の現場、医療の方たちにお話をしても、ほとんど受け入れてもらえない。
いや、システムの中ではやはり難しいですよね。中にはまあそういったことに、こう耳を傾ける方もいらっしゃいますけれども。
まあ、聞いたわけ
ですけれども、まあ全体の流れとしては、ここまでのことはできますよ、私たちはっていうことをアプローチしても、やはり何かこの、さっきからもこう言ってますけど、うん、今までと違うことをするとなると、やっぱりね、うんいやしなくていいよっていうムードっていうのはどこにでもこう出てくるというか、で結局やっぱり
病気の種類によるって言ったら変なんだけど、例えば
感染症とか外科的なことだったら話は簡単だと思うんですよね。
僕の場合は、まあ、父の場合は、風邪をこじらしても肺炎になりました。まあ、よくあるパターンだと思うんですけど、で結局最後どんどん弱っていって、他の菌にもどんどん体力が弱っちゃってね、で免疫もなくなっちゃったもんだから、どんどん感染しだって発症して熱が出てどんどん衰弱して飯も食えないで、もう骨皮筋もなっちゃったんだけど、血圧も下がってきた頃になって医者がまた呼ばれて、もうそろそろやばいと、準備しとけって、家族も全部呼んで、東京の、自分の子も呼んだりして、もう長いことはないだろうっていうところまで行くと、何やってもいいっちゃうわけよ。
あ、そう。
どんなものを食わせてもいいし、もう僕ももう、そうじゃない、もう好きなもの好きなようにやって、食べたっていいし、もう何の制限、もう終わりなんだから、あとはもう、手を切って、好きにしてってから僕は好きにできたよね。
じゃあ元気になっちゃったでしょ。
それはまあ、わかんない。それはどうしよう。まあ、なんとも言えないけど、ただ僕はありったけの、自分で思ってるものを投与した。投与で処置したし、それは、医者の言われた通り、俺ももうダメだと思ったから、一か八かじゃないけど、 これもあれも自分が今まで確信持ってるものをやっていいっていうからやってる、
うんうんうん、でしょ。それもうちょっと早い段階
でさせてくれちゃって、これはケースバイケースでさ、
うん、
だって大和さんの場合はお父さんはもうお医者の管理下から離れたんだから、
うんう
ん、もういいです、
うん、
もう私たちのやるべきこと
は終わりましたね。カモさんって見てるのかって、
うんうん、
この話何やってるか、
何やってるか
なと思う。ちゃんと置いてあるもん見てるらしくて、
うん、
説明した。
いや、知らないですよ。だからもう多分噂になってると思いますよ、院内で。
チラ見をずっとこうしながら
聞いてる。カモさんだけが、うん、ああ、こうやって
反応した。
反応したけど、あとは皆さん、遠くで見て、
まあ、ちょっとね、リスナーさんが何の話かわからなくなってると思うんですけど、うんうんうん、その、自分たちでこうやろうとしてることは、うん、その対処療法じゃなしに、
代替療
法に近いところですけど、本人の治療力をあるので、うん、その病気をね、克服してもらおうというアプローチを、うん、
でもそれはほら、プログラムに入ってないから、
個人的にこうやろうとして、う
ん、医療の現場でやることではないんだろ
う。うんうん、でもまあそれね、
日本ではね、
そうなんでね、でより
海外はね、まだ違う
んですけど、からこそ分かるっていう部分で、今これが必要で、うん、これは必要ない。例えばまあ食事にしても、この状態で体冷え切ってるところにバナナのミルクセキみたいなのはいらないでしょみたいな、そういった部分とかね、いろいろ
普通の人はその話聞いても多分分からないと思う、
うん、例えば体が冷え切
って食事はそうよ、あの結局出されるものは、うん、
バランスとか
あの
最上で、
うん、納入業者っていうか、なんか指定のものがあって、
そうそう
そ
う、
それ以外のものはあげられないの、
出
せないんですよ、
うん。
だから、こんなのはないですかって言っても、それはもう自分で買い与えるしかない。医者がいいって言ったのは間違いです。
そのまあいいというその判断の元になるものも、まあ、何を元にしてるかっていうのもあるから、
ね、バナナのミルクセキ、
ミルクセキというのがま
っていう
ふうに名前言ったけど、
出ましたけど、
まあ、
その人、リスナーさんは、え、それも何がいけないの？
例えば、まあ、病気してる状態だと、まあ、いろんなね、はい、あの体に入ってくる、抗生物質とか、そういったものがどんどん入ってくると、体も冷えに冷え切ってる状況の中で、
はい、例えば、抗生物質を入れると体が
冷えてきますよね。
それはなぜ？
なぜ？
うん、
なぜ、
うん、それは陰と陽の観点から、
それもありますね。
それすらも多分、聞いてる方分からない。
そうだから、これを私は皆さんに今この場で教え、うん、なんていうの、言おうっていうのが目的ではなくて、うんうん、私が言いたいのは、その目の前にいる患者さんにとってとてもこう、はい、よくその人のことを意識してる人の場合だと、まあ今ね、与えてるものは、この方にとってはよろしくないな、なので、これは今ちょっとね、無理して食べさせるよりも、こちらの方がいいんじゃないかっていう、そういう部分で、やっていけるんであれば、はい、それをね、やるに越したことはないだろうという、それはもう個人的な部分ですよね。だから皆さんがそうする、はい、した方がいいとかっていうことではなくて、でしょ、うん、
それをね、例えば医療の現場で、このバナナやめてちょうだいって言ったって、うん、このバナナの何が悪いのって。
まあ、それはですから、その時に、その方たちと、まあ、わかるように、っていうかね、納得できるように、まあ、話し合いを持ったりとかして、そこで、まあ、今回の場合ですとね、まあ、理解していただいたという中で、じゃあ、これは違うものにしていきましょうということも実際にできたわけですから、それをこう、みんなに、こう、してくださいということではなくて、あくまでも、まあ、私の話をしてるわけなんですけども、で、まあ、その時に思ったのは、やはりその、印象的だったのは、その現場の人たちっていうのは、まあ、私たちは医療の子供なんですっていう、そういう言い方をしたんですね。すいません、医療の子供なので、とにかくまあ、それがベースになっています。っていうね。
は
い、それ
は当然だと。時間がなくなってきたんですけど、うん、今日多分ね、お二方が、リスナーさんにお伝えしたいことっていうのは、うんうん、医療というね、そのシステム、現場、病院なりがあって、そこでお任せをすることになって、まあ、行くわけじゃないですか。で、世話になるけど、う
ん、病状によって、
もうちょっと、なんかこうね、うん、自分たちでできること、やりたいことをやりたいけど、なかなかそれが思うようにできないっていう。う
ん、難しいずっと言ってないんだけど、相手の立場もあるからね、やっぱりね、担当医の先生も若いし熱心だしね、彼にやっぱり一生懸命やってもらいたいなと思うから、ちゃんと話してよろしくお願いしますとは言うし、余計なことは言わないようにして、
本田さんの場合、最後にお医者さんがもう好きにしていいよって言ってくれたところで、もう全てがこう、
あ、まあ、
まあ、まあ、それが開いたら。
それが開いたら、
そうなのよ。
まあ、これがさ、もうちょっと行動医療をやってる場合だと、やっぱりそのもんをやってもらったら、困るっていうことにはなるだろ
う
ね。
うん、そう。で、結局。
じゃあどうしましょうかっていう時に、自分で手に負えなくなる状態もあるわけでしょうからね。
で、ね、指を加えてるうちに、あらららってことにな
ってる。ただ、さっきも話したけど、うん、命の問題だから、うんうん、そういうことして、どんどんその、まあ、延命って言ったら変だけど、命を伸ばしていくっていうのは、まあ、それは大事なことなのかもしれないけども、どっかでこう、なんていうのかな、区切りっていうかさ、
それはあるよね。
だから永遠の命みたいなところになっちゃってるとさ、うん、だからこっちも悲しいし、うん、それはいつまでも生きてほしいんだけど、うん、これはもうダメなんじゃないのっていうところは、うん、やっぱりどっかに置いておかないと、
うん、それはあると思うね。
変な話に戻るけどさ、うん、だってお金こんなにしかかからなくてからやるんだもんださ、うん、ちょっとなんか変な話になったんで、うん、やっぱりその家族としても本人としてもね、うん、まあ本人がこう、つまり意識があるかわからないけど、まあ、うん、元気なうちに、うん、その、なんていうんだろうか、そういうのもきちんと、
あまあ、ご本人は決してこう死にたいとは思ってないだろうし、う
ん、でもどっかで覚悟を決めておかないと今は本当思ってるよ。自分で70とか75まで行ったら、この先は、まあ儲けもんだとかね、どっかで覚悟しておかないと、おいおいおいって言ってるうちにさ、多分、水耕栽培みたいになって
る。そうなん
だ。いや、でもね、意思表示をしてても、そのシステムに乗ってしまったら、自分の意思というものが表現できなくなる。
自分が例えばそういうふうに意思を持ってても、その病名、うん、例えば脳に関する大きな病院だったら、嫌、うん、はい、も何もなく救急車でボンと運ばれたら、ね、もうだからそのことによるのよ。だからそれは例えば大きな病気だったら、助けていただいて、もうありがとうなので、その中に乗っかりながらも、でもそこでもできることがあるのでっていう部分を、もうちょっとこう、なんていうの、まあ、聞く耳を持っていただきたいっていうのもあるし。
そう、その病院によってはさ、うん、まあ、担当の医者にもよると思うんだけど。
いや、そうなんだよね。
ええ、それはあるんじゃない、
あるよ。
うん。理解をする人は、
そう。
だいぶ、も
う、
ガス
タ
ップが打ちはまってきたし。ガスタップって言うか、ええんだよ。上田も知らないからやめよう。広いと思うな。
なのでね、今ほら、いろんな方法があって、逆に、その、なんていうのかな、こう、入ってくる病院とか入ってくる人たちの方が、いろんなことを、こう、ね、こう勉強されてたりとか、はい、あの手この手でやってる方たちがいるの で、うん、そういう部分でね、こう情報を集めるとか、まず知っていることによって選択ができるので、
うん、
そこの部分で、うん、そういう患者さんがいたらね、うん、ちょっと調べてみようかなぐらいの気持ちに。
自分の身内だと親もそうなんだけど、身内の場合だもんね、身内の話があれなんだなと思うんだけども、でもやっぱり家族のその中でさ、そういうことをきちっと話して、こういったなんていうのかな、まあ、健康管理とか生活のライフスタイルをきちんとしていこうねっていうふうにしていくしかないんじゃないの。
いや、それはそうだと思います。うん、私は息子にも言ってはいるよ。はい、うん。そういうふうにね。
うん、しょうがないって言ってるんだけど、うん、そうなってきちゃった、もう長年不幸になってきてるわけだから、誰かがそこれちょっとまずいんじゃないかなと思って気づいた人たちから、スクイズ変えていけば変わると思う。
だから今日はね、せっかくお二人にこう来ていただいたので、ラジオ聞かれてるね、リスナーさんに、その医療にこう、関わる前に、こう、いろんなことを知って、自分ができることはたくさんあるんですよ、うん、ということ
で、ね。そうですね、一つでもないので、ね。
認識をしていただくと、うん、その医療の、世界に入った時に、こう、いろんなね、考え方、選択肢、方法、出てくる
の
か
なというところだと思う。こんなこと言うのもあれなんだけども、まさに何でもってきたっていう話、はっきりやりたいところとかって話したんだけど、やっぱりね、一年を通してね、命が一年で終わっている姿を見るとね、ああいう姿を見るともっともっと深くなるような気がするんですよね。だから命っていうものを考えると、やっぱり野菜一つ見ても、一つとっては全部違うわけだから、うんうんうん、今のなんか雰囲気としてはみんなが一つのレベルになってなきゃならないから、視覚化されちゃうのよ。
そうなのよ。
それは商品みたいな感じになっちゃうの。でも本当は全部違うのよ。
違うのよ。
多分血圧の話もそうなんだけど、人それぞれなんだよ。
そうなのよ。
それを、やっぱりちょっとトータルなもので、今のその医療は多分ね、それをとか政治力がないと、責任問題になっちゃうからね。
そうなのさ。
それはそうなのよ。さっき言った農業と近いところがある人はそうだと思うよ。
なんていうかな、本間さんがね、健康サイエンス6中を立ち上げられて、ちょっと管理運営されてね、
うん、
多分今までこう勉強された方たちは、ある意味でこう、そういう、 こう命のこととかね、うん、医療のこととか、うん、食べ物のこととか、うん、だいぶこう理解 してきた人が増えたんじゃないかな。
そうよ、
私だから、こういうね、医療に携わるっていうか関わった時に、もうやっぱり自然に学ぶことっていうのがたくさんあると思うんです
よね。こういうさ、
変更していくことは
学ぼ、
学ぼ、
うん、大事なことだと
腹立ったチームは分かるけど、
学ぼ。こういう人たちが来た時は、あ、そういう世界が分かるんだなと。
うん、自分よりもなんかすごい人見ると大人になっちゃうん
です、ね、おいや、だけどね、いろんなことをね、
はい、こう学ぶこと、
うん、そうそうそう、う
ん、こと、ま、
そうそうそう、うん、で、ね、めんどくさいのが来たなって思うんじゃなくて、え、こんな世界があるのっていう、それをね、うん、こう反対にこう逆にね、考えてほしいなって思うんだよね。
僕らもそうなんだけど、うん、僕らは自然界、人間関係のほとんど知らないんだよ。
知らないことばっかり
だよ。ほとんど知らないんだよ。
うん、
だから、まだ、
まあ、いろんなことばなの、
まあ、そういうことですね。うん、はい。時間で、
はい、心乱れてましたら。
まあ、お聞き苦しい点がね、だからあったと思いますが、
はい。
まあ、番組はですね、再来週、12月27日、またやらせていただきたいと思います。それでは皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
まなぼ。
かなえでした。
さよなら。
さよなら。
マイクラス。愛が届かなくてそっと去っていったあの子のこと My friend 忘れはしないあいつが死んだあの夜を My friend 心